創世記の6章の1節から22節まで読みました。ノアの物語であると出てまいります。ノアとは何者かでありますが、神様から選ばれて特別な約束を与えられ、またその約束に従って箱舟を作り、主の救いにノアが預かります。このノアの誕生の次第を創世記の5章を見ますと、父親のレメクのことから書き起こしております。5章の28節を見ますとこうあります。レメクは182歳になった時、男の子を設けた。彼は主の呪いを受けた大地で働く我々の手の苦労を、この子は慰めてくれるであろうと言って、その子をノア、慰めと名付けた。レメクはノアが生まれた後、595年生きて、息子や娘を設けた。レメクは777年生き、そして死んだ。こうあります。このレメクという人物でありますけれども、カインの子孫の中にもレメクが登場いたしました。このカインの子孫のレメクは、神様などいらないと高慢なことを語ったレメクでありました。カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには77倍。カインは神様により頼んで救ってもらう心を持っていたが、私はそんな神などいらないと豪語したレメクでありました。それに対して、アベルがカインによって殺された後、そのアベルに代わって、アダムとエヴァにはセトという男の子が生まれて、そのセトの子孫の中にこのノアを設けたレメクが登場いたします。セトというのはカインの子孫のレメクとは違いまして、セトは主の名を呼び始めたそのような民、その先祖にあたります。4章の26を見ると、セトにも男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けた。主の皆を呼び始めたのはこの時代のことである。だからですね、アダムとエヴァからこう人類がどんどんどんどん広がっていきますけれども、その人類のこの民あの民のことを聖書は語りません。その中で特別な事柄を語って、そして民の全体の姿を表すような仕方で語ります。その中でこのセトの子孫というのは特別な子孫、神様を信じる民として特別な子孫、主の皆を呼び始めた、神様との交わりの中で歩んだ民でありました。その子孫の中にエノク、神と共に歩んだエノクが登場し、そしてまたここにはこの子は主の呪いを受けた大地で働く我々の手の苦労を慰めてくれるであろうと言ってノアが生まれました。まあそういう意味でこのセトの子孫というのは神様にとって特別な民、特別な家系。6章の一節を見ますと、神の子らはと出てくるのがこのセトの子孫たちであります。まあこのセトの子孫はカインの子孫のような人の目にも鮮やかな繁栄というものは特に聖書は語りません。でもこのセトの子孫は神様の御前で神様との特別な関係の中で悩みながら、あるいは苦労しながら神と共に歩んでいた民であることがわかります。レメクの言葉の中にあるように、主の呪いを受けた大地で働く我々の手の苦労をこの子は慰めてくれるであろう、こういうふうに言ってノア、このノアにその慰めを見ました。そういう意味では 神様を待ち望むそのような民であったということですね。実際この主に呪われた大地でとあるように、神様の御前で神様からアダムとエヴァが受けた厳しい呪いの言葉、これをしっかりと受け止めていたものであるとも言えます。エデンの園から追放されたそのアダムとエヴァは神様からいただいたお言葉は、お前のゆえに土は呪われるものとなった、お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ、本当に苦労しながら食べて飲んで、そして汗を流してパンを得る、でも結局お前は土に帰る、お前がそこから取られた土に過ぎない、お前は塵に帰る、どこに希望があるか慰めがあるかというふうなありさまでありますが、そのようにしてエデンの園から追放されたこの神様の厳しいお言葉を本当にしっかりと受け止めながら歩んだものであるとも言えます。収穫を得たり、また飲んだり食べたり、そのような中で神様を見失うことなく、神様の御前で本当にどのようなありさまであるのかを受け止めて、そして神様にあって望みがどこにあるのか、あるいは神様の御前で救いがどこにあるのか、これを本当に忘れない、あるいはそれを望み続けた、そのような中から出てきた言葉です。この子が、このノアが私たちの手の苦労を慰めてくれるだろうという言葉であります。実際にアダムとエヴァに語られた神様のお言葉の中では、お前の子孫、女の子孫、エヴァを誘惑し、アダムを誘惑したその蛇の子孫と女の子孫の間に敵意を置く、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くとおっしゃって、本当にこの子孫に望みがあることを告げていましたが、この子孫に続く、その子孫に至る望みというものをどこに見たらいいのか、このノアに見たということでもあります。実際このレメクはノアが生まれた後595年生きたとあるんですけれども、このレメクはですね、このノアに慰め見ましたけれども、そのノアに慰めを見ながら、そのノアと共に595年この後生き続けることになります。そしてこの595年という数字は意味があります。洪水が地上に起こったのは、ノアが7章の10節を見ますと、洪水が地上に起こったノアの生涯の第600年第2の月の17日、この日大いなる深淵の源がことごとく裂け、天の窓が開かれた、雨が40日40夜地上に降り続いたとあるようにですね、ここにあるように、この洪水が起きる5年前までこのレメクはこのノアと共にこの地上にあり続けます、生き続けます。だからノアが箱舟を作るのも見ている、またノアに与えられた神様からのお言葉も聞いている、そしてこのノアに慰めがあるんだと、ここに慰めを見るんだということもレメク自身改めて思い返しながら、ノアと 行動を共にしたことがわかります。まあ実際そのノアが生まれてからの600年洪水が起こるまでの日々の中で、じゃあその世の中の周りのありさまはどうだったかというと、6章のところを見ますと、6章の一節こうあります。地上に人が増え始め、娘たちが生まれた。神の子らは、これは節の子孫を指しています。主の皆を呼び始めた。主との特別な交わりにあった者たちの子孫が、人の娘たちが美しいのを見て、おのおの選んだ者を妻にした。主は言われた。私の霊は人の中に永久にとどまるべきではない。人は肉に過ぎないのだから。こうして人の一生は120年となった。当時もその後も地上にはネフィリムがいた。これは神の子らが人の娘たちのところに入って産ませたものであり、大昔の名高い英雄たちであった。主は地上のに人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められた。まあ、どんどん、神様の御心から離れていく人々のありさまがあったということであります。そしてその中には、主の皆を呼びながら歩んでいた節の子孫たちもどんどんその中に巻き込まれていった。その道へと歩んでいったということでもあります。人の悪が増し加わる。常に悪いことばかりを心に思いはかっている。こういう姿にどんどんことが進んでいったということでもあります。まあ、そしてその中でノアに箱舟を作りなさいと命ぜられて、とても大きな箱舟であります。箱舟の大きさは長さが300アンマ。アンマというのは肘から手を伸ばして、この肘から指の先までの長さ、これを300ですから、まあ、大雑把に言って50センチと考えるなら150メートル。とても大きな船であります。まあ、これをノアは作り続ける。神様から堕落の道を歩む民の姿が一方でありますけれども、その中で全て憎なるものを終わらせる時が来た。私の前に来ている彼らの家に不法が地に満ちている身よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。あなたはゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟には小部屋をいくつも作り、内側にも外側にもタールを塗りなさい。こう命じて箱舟を作らせます。そしてノアは箱舟を作り続ける。この箱舟を作るために正確に何年かかったかは分かりません。大変な月日を重ねたことと思います。神様から命ぜられた通り、そしてまた人々がその箱舟を作っているありさまを見れば、何のためにこれをやっているんだといえば、ノアが人々に語るべき事柄は単純ですね。神が私に言われたんだと。全て憎なるものを終わらせる時が私の前に来ている。彼らの家に不法が地に満ちている。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。こう言われたんだと。そして神様の命令通り箱舟を作っているんだと。まあ、そういう意味では人々は神様のご計画、神様の裁きのご計画も聞きましたし、神様の御前で人がどのようなありさまであるかということも、このノアに語られた言葉から聞くことができました。またそれに従って箱舟を作っているノアの姿の中に、こう、何が 起きようとしているのか、そして何が救いなのかをもう見ることはできましたけれども、あまりにも人々の目から見ると愚かしく、また誠のこととも思えない。まあそれだけ神様のご存在が人々から無視され侮られていたということでもあります。でもそういう中でノアが神様の御前に箱舟を作り続ける、こういう姿であります。神様との間に契約を立てていただいて、ひたすらそれに従う。ノアは神様の好意を得たとあります。まあそういう意味では、神様の御前に賢いものとなるために愚かなものとなれとありますけれども、ノアは本当に神様を見てこのことに取り組み続けます。そして、ノアは22節を見ますと、すべて神が命じられた通りに果たしたと。一体どのような力を得てこういう歩みができたのかですね。神様を本当に仰げばこそ、それだけですね。神様が本当におられるということ。そして神様のお言葉がその通りだと受け止めること。そしてまた、それがどのように愚かなもののように思われても、人々から思われても、その御言葉の中にとどまり続けて、箱舟を作り続ける。ここには、こと細かには書いてありませんが、神様からの大きな慰めや励まし、ノアは受け続けてこのことに取り組み続けたことと思います。神様というお方を認めればこそであります。この時のノアがどれだけ神様のことを知っていたか、限られた事柄しかこの時には知らない。この後、神様がご自身をいろいろな時代にいろいろな仕方で表して行かれますから、そこにおいてはさらにさらに神様とはどのようなお方であるかが示されていきますが、この時のノアが知っていたのは、無から天地を作られて、そしてその御前でアダムとエヴァ以来神様の御前から迷い出た人間の姿、そしてまたその中で人々が神様の恵みを受けながら神様に感謝して立ち返るのではなくて、神様に対して高慢なことを語るあのカインの子孫のレメク、しかしその一方で改めて神様を求めて主の御名を呼び始めた自分の節の子孫、その中にノアがいます。まあ限られた知識知恵ですね。だけどもその中で彼は神様というお方の前に静まっています。堕落ということも、ここには堕落とありますけれども、これは神様の御前でだけ、神様を認めてだけ知ることのできる堕落です。神様を認めなければ堕落とも思われない。その中で、六章の四節を見ますと、神の子らが人の娘たちのところに入って産ませた者たちは、大昔の名高い英雄たちだというわけですから、名のある者たちが生じているわけですから、まあ、そういう中で人々は神様の恵みがなければ営みというものはありえないんだけれども、 でも神様に感謝することもなく、また何が神の御前で正しいかということを改めて思い見ることもなく、心に思いはかることがどんどん悪いものとなっているありさま、その道を歩んでいました。その中でノアがここに箱舟を作るんですね。このノアが作った箱舟にどのような慰めがあり、またどのような希望があるか。人の目には愚かな箱舟作りでありましたけれども、でも神様が命じて、また神様が助けてくださって作る箱舟ですから、ノアは実際神様を自分の営みの中でたくさん経験したことと思うんですね。どれもこれも難しいわけです。神様が助けてくださらなければ、導いてくださらなければ、成し得ない事柄でありました。しかしそういう中で神様の助けをいただき、導きをいただき、慰めをいただき、励ましをいただき、そして気の遠くなるような年月をかけて箱舟を作り続ける。彼の心をくじくようなことを人からも言われたり、またそのような目を向けられることもあったと思いますが、ひたすらこのことをし続ける。その中で神様の慰め、励まし、神様の具体的な助け、味わったことと思います。そしてそういう中で神様を知り、神様の好意を得たというようにですね、神様の御心がどのような仕方で自分に望んでいるかをもますます深く知ったことと思います。そして全て神が命じられた通り果たした。先ほど見ましたように、その父親のレメクも595年、この子が慰めてくれると言ってから595年、そのノアの姿を見続けるわけですね。また行動を共にし続けるわけです。確かに、ノアがその595年、ただ箱舟を作ること、途中から箱舟を作ることが、ノアの慰めを見せてくれる姿ではなくて、その中で、ノア自身の中に、またノアと神様との交わりの中にレメクはたくさん見たことと思いますね。神様がどのように人に望んでいるか、神様がどのように人を救おうとしているか、たくさん見たことと思います。また経験したことと思います。実際この箱舟が完成しまして、そして洪水が起きて、この箱舟に乗り込んで、そのノアと家族は洪水においては命を落としませんけれども、でもこの箱舟の中にどのような救いがあったかといえば、洪水から救われた。これはある意味では一時的なことです。聖書はこの洪水の中で救われたノア、そしてこのノア3人の息子が、ノアが500歳の時生まれますけれども、セムハム、ヤフェとそのセム、このセムの子孫の中にイエス・キリストが生まれたことを聖書は伝えます。これもまた気が遠くなるような、さらにノアから時代をさらに追った時のことでありますが、でもこれが救いですね。聖書はそういうふうに証言するわけです。この箱舟の中でノアが、その家族が洪水から救われたということに、この救いの究極の中身がありますね。その中でセム、ハム、ヤフェと、そしてセムの子孫の中にイエス・キリストがお生まれになる。あの蛇の子孫の頭を砕くと言われたお方がお生まれになる。ここに究極の慰めがあり、救いがあるということを聖書は 伝えていくわけですね。伝えていくわけです。
箱舟で救われてもですね、ノアは、ああ、よかったよかった、こんな、喜びの中には浸ることはできませんでした。実際、箱舟の中に身を置くということは、これはこれでまた新たな困難なことだったことがわかります。密閉した箱舟の中で、動物たちと行動を共にする。大変不快な箱舟の環境であったことがわかります。またその後、箱舟から出て行ったセム、ハム、ヤフェと、ここから始まる家族の歴史も単純ではありません。でも、聖書は教えるわけです。神様がおられる。そして神様の救いの御業の中に、この身を置いて生かされていく。またそして見るべきものを改めて見させていただく。ここに慰めがある。気の遠くなるような時間の経過を聖書は伝えますが、でもこのことだけは忘れないでほしいと、聖書において伝えられている通り、神の御前では千年は一日のようで、一日は千年のようなのだと。神様が変わりませんから、神様が変わらない。その中で神様は本当に人の心の中にしっかりとその救いが宿るように、人の魂の中に本当に救いがしっかりと浸透するように、そしてそれによって生かされて人が新たに生まれ変わるように語りかけ、またことをなさっていきますが、これは神様の忍耐の技です。最後にヨハネによる福音書の5章この御言葉を読んで終わりたいと思います。5章の39節こうあります。イエス様のお言葉、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。ノアにおいてもここに慰めを見るように、愛にまた生かされて、その務めを終えて歩み抜いていきます。お祈りいたしましょう。主よ、この手の苦労をこの子が慰めてくれるであろうと望みを託されたノアのことを学びました。まことに驚くべき忍耐、驚くべき姿でその難しい時代を生き抜いたノアの姿を覚えます。どれほどのあなたの励ましがあり、慰めがあり、またお取り扱いがあってその箱舟を作り続けることができたことか。そしてまたその中で地上に人の悪が増し堕落していく中で、正気を失わずに誠に主を恐れ、また主に信頼し、主に従ってその技に取り組み続けたノアのことを覚えます。あなたの恩憐れみ、御導き、どれほどに豊かなものであったかを覚え、皆を讃えます。主がそのノアを通して私たちのもとに救い主イエスキリストをお送りくださり、そしてまたその救いの御業に今こうして預かっておりますが、改めて千年を一日のように、 一日を千年のようにしてことをなさる。主の御前に静まって、受けるべき慰めを受け、励ましを受け、導きを受けて、悔い改めて、信ずべきお方を信じ、歩むものとさせてください。主よどうか。内なる人を、主を信じて歩む人々の内なる人を、ますます豊かに強めて、主イエス・キリストのお言葉を、また主イエス・キリストに至る御言葉を豊かに住まわせてくださるよう、心に持つものとしてくださるようお願い申し上げます。主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の280番です。